それでは、本日の聖書の箇所、ヨハネの福音書13章31節から35節。ヨハネの福音書13章31節から35節。それではお読みいたします。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのなら、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。しかもすぐに与えてくださいます。子供たちよ、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。この以上の箇所から、互いに愛し合いなさいと、ヨカ先生にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。少し残っておりました桜の花も散って、そして今は、本当にまぶしい若葉がですね、美しい季節になりました。雨が降りまして、塵も洗い流されて、すがすがしい空気となっております。皆さんは先週1週間イースターの後、どのようにお過ごしでしたでしょうか。それでは一言お祈りをいたします。天におられる私たちの父なる神様、私たちに命を与え、日ごとの歩みを守り導いてくださっているあなたの御名を褒めたたえます。先週1週間、主イエスキリストと共に過ごす時を与えられたことを心から感謝いたします。さまざまなところを通ってまいりました。しかし主は常に私たちの傍らを離れることなく、私たちを導いてくださった、その真実を本当に心から感謝いたします。今日また私たちは飢え渇いてあなたの御前に集っています。主との礼拝の豊かな交わりを通して、体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も主にあって使わされるところ、置かれたところでキリストを証ししていくことができるように助けてください。しばらく聖書の御言葉から教えられたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様ご自身が与えてくださるようにお願いいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日のですね、先ほどお読みいただきました、ヨハネの福音書の13章31節から35節、このところはですね、イエス様が十字架につけられていく前日の木曜日、その夕べのですね、最後の晩餐の時のことです。イエス様を裏切ってユダヤ人指導者たちのところへ向かったイスカリオテのユダが、共にいた部屋から出た直後に イエス様はユダ以外の残っている弟子たちに向かって語られた言葉が今日の箇所です。31節こうありますね。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのなら、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。しかもすぐに与えてくださいますとあります。この時ですね、イエス様の身には与えられた使命に向かっての出来事が起こりつつありました。私たちの目からすればそれは不幸だ、悲劇的なことだという出来事が起こっていきます。ユダがイエス様を裏切ってユダヤ人指導者たちのところに行きました。そのことによってイエスを現実に捉えて殺害していく計画が動き始めたということです。ところがイエス様はですね、今私は栄光を受けました、天の父なる神様も私を通して栄光をお受けになりました、そのように語られています。なぜこのようにイエス様は言われたのでしょうか。それはもう皆様もよくお分かりだと思います。天の父なる神様から使わされたイエス様のこの地上での使命というのは、人々を愛し使え、すべての人の罪をあがなって命を捧げるということにあったからです。今まさにイエス様のこの地上での使命が完成していく扉が開かれたということです。イエス様は全人類の罪の贖いを成し遂げるためにご自分の命を捧げて十字架にかかられ、そして3日後に死者の中からよみがえり栄光をお受けになられていきます。続けてイエス様は子供たちよ、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。これは37節、少し後のところになりますけれども、37節でですね、ペテロはイエス様に言いました。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てますと。私はイエス様のために命を捨てて死んでも構わない、そういう覚悟を今私は持ってるんですというふうに告げているわけですね。そのように語るペテロ、また他の弟子たちに対してですね、イエス様がこれから進んでいらっしゃる十字架への道というのは、たとえ勇敢な弟子であったとしても後を追ってですね、自分もね十字架にかけられて死んでまいりますということはできないということ、罪のない神の子であるイエス様だけが人間の罪をあがなう それを成し遂げることができるのだということを悟されたということです。しかし弟子たちはイエス様が語られた言葉の真意はこの時にはよく分かっておりませんでした。ですから非常に戸惑っていたことと思われます。そこでイエス様がですね、彼らにおっしゃった言葉が34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります、まあ、そのように互いに愛し合うことを進めておられます。イエス様と弟子たちというのは約3年余り共に寝食を共にし、イエス様から教えを聞き、そしてイエス様がなさる御業、奇跡、それを見てきた弟子たちでしたけれども、これからは肉体的な意味では、物理的な意味ではイエス様と離れて歩むことになります。その弟子たちに対して新しい戒めとして、これからの生き方をイエス様は愛を持って慈しむ心で弟子たちに教えられたということです。イエス様が弟子たちを愛して接してこられたように、お互いに愛し合い関わっていくということが大切ですよと語られています。特にこの時すでに私たちが見てまいりましたように、主と呼ばれまた先生と呼ばれているイエス様がしもべのようにへりくだって弟子たちの足を洗い、弟子たちに仕えられたようにお互いに愛し謙遜になって使い合うようにすることを望まれています。イエス様の弟子の印は一体何か。あ、この方は間違いなくですね、イエス様の弟子ですね、その印があるとイエス様はおっしゃっているわけですね。それは互いに愛し合って歩んでるかどうか、互いに愛し合ってお互いに尊敬し大切にしている、そういう人間関係を見たら、あ、この人はイエス様の弟子なんだと周りの人たちが認める、そういう新しい戒めとして与えられています。イエス様はですね、先ほどの話は今から約2000年前のイスラエルの国のエルサレムの市内のですね、あるお家の2階の部屋で弟子たちに対して語られた言葉です。と同時にですね、それからもう2000年も経って国 もう離れているですね、日本でこの下関、この新下教会に集っている私たちがイエス様の弟子として 互いに愛し合って歩むように望まれ、また期待をしていらっしゃいます。今年の教会のテーマ聖句はもう皆さんよくご存知ですね。エペソ人の手紙4章16節の御言葉ですね。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。イエス様を信じている私たちは、この地上でたった一人で信仰生活を送っているわけではありません。この御言葉からすると、一人一人のクリスチャン、一人一人のあなたや私がですね、イエス様の体のどの部分かに属しているということですね。ある人はこの物事をですね、よくこう見てらっしゃる目のような方、あるいはとにかくですね、人の話を よく聞いてくださるという耳のような方、あるいは、話題が豊富なですね、このよくお話がおできになる、まあそういう方もいらっしゃるかもわかりませんし、あるいはこの手のようにですね、あまりこう人にですね何か語ることは自分は得手じゃないけれども、とにかくもうとにかく黙ってですね、やることはやっていこう、自分のできるところでですねこう皆さんに関わっていこうという方もあるでしょうし、の足のようにですねよくこう動き回る方もいらっしゃると思います。中にはおへそのような方もいらっしゃるかもわかりませんね。体の中におへそっていうのは生まれてくる時だけ大きな役割を担ってます。まあそれがなければ私たちはこの地上におぎゃーと生まれ出ることはできなかった、その痕跡ですね。あってもなくてもいいような存在がおへそです。教会でもですね、いやあの人いらっしゃるかいないかわからない、本当に静かな方、でもとっても大事な人というのも教会の体の部分です。私たちはどの部分かになっています。で、大切なのは、あ、私はその体の必要とされている一部分、いやおへそなんかいらないでしょと思うんです。役に立たないから。でも役に立たなくても神様はちゃんと体にですねおへそを残してらっしゃるんです。これ消えてなくなってもよかったものがそのまま残っているとすれば、それもまたイエス様が教会の中に体の一部分として必ず必要だとされている部分です。そのようにして私たちは主にあって血縁的な関係ではありません。主イエス・キリストにあって信仰を与えられたものとして神様の一つの家族となっているということです。私たちはですね血のつながった家族というのがありますけれども、多くの場合はお互いのことに関心を持ち気遣ったり助け合って歩むということが本来のあり方だろうと思いますね。もちろん私たちはですね育ってくる過程でいやそういう理想的な家族家庭とは程遠い中で育ってきたという方もいらっしゃるでしょう。私自身もそういう家庭で非常に不安定な家庭の中で育ってきました。 しかし家族っていうのは家族ですから、お互いに関心を払っていく、それはとても大切なことですね。私たちも主に導かれて神様の家族とされているわけですから、相手の様子から、気遣う、あるいは気になったら声をかけていくということも大切にしていきたいものですね。あるいは中にはですね、いやこのことはですねあまり人には言いたくないなという場合もあると思います。まあそういう時はですね、その人を神様が守って祝福してくださるようにと祈っていきたいものだと思います。私たちは主イエス・キリストにあって兄弟姉妹とされ、そしてその交わりが与えられています。また主の祝福に預かるようにと召されたものとして、互いに相手を大切にする心、尊敬する心を持って関わってまいりましょう。またですね、私自身もそういうところがあるんですけども、何か課題をですね抱え込むと、もうそれを一人でですね抱え込んでしまって、なかなかですね人に分かち合うということが難しいという場合もあろうかと思います。事柄による場合もありますし、なかなかこう気持ちが進まないという方もいらっしゃるかも分かりません。でもそういう中でですね、自分ができるところで課題を分かち合って祈って歩んでいく、お互いにそれぞれ異なりますけれども弱さというものを抱えています。またもしかしたら私たちは深いところで痛みを抱えているのかも分かりません。それをですね分かち合って支え合っていく群れとして共に成長をさせていただきたいと思います。ガラテヤ人の手紙6章22-23節、皆様よくご承知の御霊の実について書かれている箇所、御霊の実すなわち聖霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、とあります。このように人を愛する、あるいは人を大切にするという性質は、私たちが自分の力で、私は人にですね親切にしようとか、ここはやっぱりですね寛容に受け止めてあげないといけないねとすることではなく、私たちのうちに住んでくださっている聖霊なる神様のお働きによって初めて、これらの愛の品性という実を結ぶことができるんです。私たちはそのことを忘れないでですね、常に聖霊の助けをいただいて、お互いに愛し合うものでありたいと思います。そして私たちの周り、それは家族であり職場や地域社会の人、また教会の兄弟姉妹、またまだイエス様を知らない方々がいらっしゃいます。そういう人たちに私たちが 互いに愛し合い、また愛し合っていこうとする姿勢を通して、あなたは素晴らしいじゃなくてですね、あ、主イエス様っていう方は本当に生きておられる私たちの救い主なんだということを証ししてまいりましょう。それはあなたや私にはできることです。今週の皆さんの歩みが祝福されたものとなるようにお祈りをいたします。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまな課題を抱えて日ごとに歩んでいます。その中でイエス様は私たちに新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように愛し合いなさいと進めていらっしゃいます。また期待をしておられます。聖霊の助けをいただいて、お互いに尊敬をし、また大切にして歩んでいきたいと願っています。どうぞそのことを通してキリストが生きておられること、私たちは本当に生きておられるイエス様の弟子としていただいていることを証ししていくことができるように助けてください。課題を抱えている方々一人一人を励まし助けてください。また病を得ている方々もいらっしゃいます。その病を癒し健やかにしてください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。